作りましょう。あ、皆さんこんにちは、今日は会場監督の どこかお許しを得て40分までよろしいんですね。
いや、今日くらいで委員会報告が私長く感じたのはもう久しぶりですよ。もう早くすればいいよいなと思って今日に限って住まいの非常に多かったです。今日はですね、平塚の美術館長の草薙先生にお越しいただきました。で、実は私が一応紹介者になっておりますが、本当のこの紹介者はですね、荒井様でありまして、荒井様では、私はもう40年来のお付き合いをさせていただいております。たまたまですね、ご縁がございまして、今年この商工会議所の合宿交換会で、謡曲を、ね、歌っていただきました。もう謡曲に関してはですね、もう非常にこのプロ以上のプロでありまして、もし時間がありましたらまた何かの時に一つよろしくお願いしたいと思います。事業はですね、平塚で名門企業で、国内はおろかアメリカ、ブラジル、ポルトガルとグローバル企業でございます。そういうことで、ご紹介者のご紹介ということにさせていただきまして、本当の草薙さんのご紹介を、それでは荒井様一つよろしくお願いします。以上です。
ただいまご紹介いただきました荒井商事の荒井と申します。本日はよろしくお願いいたします。私からですね、草薙平塚美術館の館長のご紹介をさせていただきたいというふうに思います。お手元に資料があろうかと思いますけれども、簡潔にご紹介をさせていただきます。平塚美術館はですね、今年25周年というようなことで、その中でですね、草薙館長はちょうど今年で13年目、の館長生活と、館長勤務というようなことでございまして、オープンよりももう長い間平塚の館長を務めていただきまして、まさに平塚美術館の顔というようなことで活躍をされております。館長はですね、横浜市の生まれでございまして、慶応義塾大学の文学部哲学科をご卒業になりました、なられました。その後ですね、大和田美術館の学芸員として長らくお勤めになりまして、特に、近代、現代の日本、日本画の、専門というようなことで、大変活躍をされております。特にですね、NHK の日曜美術館という番組がございますけれども、そちらにもたびたびご出演になっておりまして、美術評論としてはですね、大変有名な方でございます。ちょうど館長と私とはですね、慶応大学の、慶応観世会という謡曲、先ほどちょっとお話がございましたけれども、謡曲のクラブで私の大先輩でございます。草薙館長も謡曲を歌われます。そんなご縁でですね、たまたま平塚の美術館の館長というお話があったときに、私は地元ということでいろいろお話をいただきまして、地元の方をいろいろ紹介して、ぜひ平塚を中心としてですね、美術に造詣の深い方に輪を広げていただきたいというようなことで、この13年間一生懸命、やられてですね、着実に成果を上げられている方でございます。茅ヶ崎ではまだまだ、平塚美術館になかなか来ていただく機会が少ないかというようなこともございました。ぜひこの機会にですね、たくさんの皆さんに平塚美術館を知っていただきまして、なんかこう近しい存在としてですね、身近に、ぜひ感じていただけたらというふうに思っております。大変貴重な時間、ありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
それではゲストスピーカーの、草薙夏子様、ご登壇よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。ご紹介いただきました、平塚市民館の草薙です。よろしくお願いいたします。お手元に、こういったものが入っているんじゃないかと思いますけれども、今日は平塚市美術館で、いたしてます あるいはいたします展覧会についてお話したいと思っております。と言いますのは、今新井さんからもお話がございましたけれども、平塚市美術館今年開館25周年ということで、まあ、いつもにも増して、いい展覧会、面白い展覧会したいなと思っておりますので、まあ、そういったもののご紹介をと思っているんですけれども、水色の紙がお渡しした中にあると思いますけれども、これが平塚市美術館の年間の、展覧会予定表です。よその美術館ですともっと立派なものを作ったりしてるんですけど、平塚なしお金がないものですので、これ自分たちで手作りなんですけれども、でもこの方が分かりやすいんじゃないかと思うんですけれども、この前終わりましたのが、北海道立近代美術館所蔵名品のガラスの展覧会です。北海道立近代美術館ガラスのコレクションで大変有名でして、でその一方平塚市美術館はガラスのコレクションが何もないものですのでやらせていただきました。どうも平塚の方はあまりガラスについて、関心がないような感じで、もう一つもう少し入ってくれたらよかったのにと思いましたんですけれども、いらしてくださった方は皆さんとても喜んでくださいました。とても綺麗ないい展覧会になりまして、でそれと同時にアーティストイン湘南1で、夜鉄五郎岸田流星その仲間たちというのにしたんですけれども、私ども今年はアーティストイン湘南を 1,2,3 と3回やる予定してるんですけど、その1番なんですが、まあ、よろつ鉄五郎とか岸田流星というのはご存知の方いっぱいいらっしゃると思います。そんなことでガラス展よりもこちらの展覧会の方が入ったんですけれども、平塚市美術館のコレクションを中心ですけれども、神奈川県立近代美術館とか横浜美術館とか、東京の国立近代美術館とかいろいろなところからもお借りしての展覧会で、とても皆さん方に褒めていただく展覧会になりました。まあ、これがすで、に終わった展覧会なんですけれども、7月の2日から始まります展覧会をちょっとお話したいと思います。これはですね、不思議なアート、トリックトリックハットトリックという展覧会です。トリックアートという言葉ご存知かと思いますけれども、それがどうも商標登録されてしまいまして、それが使えなくなったものですので、まあ、何という展覧会しようかと思って、結局トリックトリックハットトリックという展覧会になりました。かえってこの方が面白いんじゃないかと思っておりますけれども、これ夏休みの展覧会なんですね。7月2日から8月28日まで夏休みの展覧会なんです。今どこの美術館も夏休みになりますとお子さん向けの展覧会しますので、まあ、平塚も同じことでして、子ども向けなんですけれども、でもその子ども向けだと思って思いになったら大間違いでして、出品してくださる作家たちはもう超一流の方たちです。このカラーのチラシをご覧いただいても、この一番最初のところ、これ森村康政という今非常に評価の高い作家ですし、それから、高松二郎とか、福田修行とか、いろんな作家たちいらっしゃいます。中谷美智子というこの作家ですけれどもね、これ皆さんご覧になってどこがトリックなんだろうとお思いになるかもしれませんけれども、これ私実は今日展示の途中ここに出てきたんですけれど、長谷美智子の作品も展示している最中だったんですけれども、見ますとね、目だけが動くんです。絵は動かないです。目だけがその作品の前を通りますとね、目だけが動くという非常に不思議な、どこで作ったのか知りませんが、そういうようなものもありますし、それから、福田修行というデザイナー、この方はもう日本で一世を風靡した方なんですけど、そのお嬢さんが福田美蘭さんとおっしゃるんですけどね、この見返り美人なんですけど、見返り美人というのはもう見返っているところを私たち知らないんですけれども、その見返り美人が一周したらばどんなふうになるかというようなことを考えて作った作品ですし、いろいろとそういう面白いものがありますし、それから、作ってる作家たちも本当に評価の高い作家たちばかりですので、皆さん方にきっといらしていただいたらば、喜んでいただけるんじゃないかなと思っております。それからその時同時にいたしますのがアーティストイン湘南の2でして、 田沢茂と石井玲子という、これ先生と弟子なんですけどね、田沢茂と石井玲子というこの作家の展覧会いたします。この田沢茂さんも石井玲子さんも、田沢茂さんはあの 辻堂の方です。石井玲子さんは、まあ、富士山の方でも辻堂に近いところの方なんですけれども、田沢茂さんが、子供の絵画教室やってて、そこに石井玲子さんが入ってらしたということなんですけれども、田沢茂さんはもうなくつい最近去年ぐらいですかじゃ亡くなったんですけれども、ご高齢で亡くなったんですけど、青森出身の方なんですね。ですでやっぱりその青森のこう非常にこう土俗的というか、そういったような気分が多分にある方でして、その土地の地元の神様とかいろんなようなものをこう面白おかしく書くような、そういったような傾向のある方です。で石井玲子さんはあのまだご存命でいらっしゃるんですけれど、まだ若くて、40代じゃないかなと思うんですけれど、私どもで、彼女が30歳ぐらいの時に展覧会をやらせていただいたんですけど、この方お気の毒で体が悪くてというか、だんだんこの神経が侵されていくご病気じゃないかと思います。で30歳の時にはちょっと体の具合が悪いかなと思いましたけど、まだそうでなかったんですけれども、この前、彼女のお家を伺いましたらば、もう全く動けない、もう寝たまんまで体を動かすこともできない、非常にお気の毒なんですけれども、まあ、そんなこともありまして、周りの自分の周り目に見えるものですから、お家の中の居間とか台所とか、あるいはおいこさん、ちっちゃいおいこさんとか飼ってる猫とか、そういったようなものをやはりこう非常に細かく、彼女の場合はあのお箸、割り箸の先に墨をつけて、それで描いていくという書き方をしていらっしゃいます。で、30歳の時に新制作協会の会員になっていらっしゃるんですね。ですから、この30歳でそういう大きな団体の会員になるというのは非常に珍しいことで、早くから認められた方なんですけれども、まあ、ちょっと今の現在の彼女の状態を思いますと、まあ、非常に、なんか悲しくなってくるんですけれども、まあ、でも展覧会も喜んで出してますし、それから、この田沢さんと石井玲子さん、お二人ともすごい実力のある作家ですので、ぜひとも、皆さん方もご覧いただきたいと思います。先ほどのそのガラス展でも同時に、よろず鉄五郎岸田流星の展覧会をしたと申しましたよね。そして、これからしますあのトリック展、トリックトリックハットトリック、この展覧会と同時にやはりアーティストに賞なんで田沢茂石井玲子展するんですけれども、これはどうしてかと言いますと、あの展覧会は私も大中小と3つしてまして、で大の展覧会が、トリックアート展なんです。これも本当にいろんなところからお借りして、全国からお借りしてくる展覧会ですので、非常に経費もかかります。それから規模も大きいものをしているものですから、まあ、そちら側が主になる展覧会で、それと同時にそのアーティストに賞なん、これは平塚で比較的作品を持っている所蔵している、作家の展覧会なんですけれども、ですから、トリック展よりも、田沢茂石井玲子展の方が、まあ、経費的にお金はかからない、そういうこともあって、でもよそからもお返ししますけれどもね、でもそういうこともあって、まあ、中規模の展覧会で、大規模のトリックアート展と一緒に中規模の展覧会しますときには、私どものそのシステムとしまして、大規模の展覧会の入場券がありますと、中規模の展覧会はその入場券で別に払わなくても、その入場券でご覧いただけるということになっているものですの で展示場が2つこううまい具合に並んでいるものですので、割と皆さん、両方見てくださるということで、これはですね、やっぱ平塚市美術館入場者数をなんとか、広げたい、多くしたいということもありまして、そうすると、1人の方が2つの展覧会を見てくださると2人入ったみたいな感じの計算を、他の美術館もそうなんですけれどもするものですが、まあ、そういうようなメリットもあるんですけれども、やはり一つだけです。私は東京からもう2時間前かけて平塚まで来てるんですね。なのですから、その展覧会でもう1時間かからないで見て、一つだけで見て帰るのは何か その私個人的に思ったんですが、お客さんに気の毒なんじゃないかなと思いまして、もう一つ展覧会する方がいいんじゃないかと思いまして、まあ、二つ展覧会いたしますと、それなりに1時間とかあれ以上ぐらい、それ以上ぐらい、見ていただけるので、まあ、そういうことも思いながら、二つの展覧会を同時に行っております。で、夏の展覧会ですので、ぜひ皆様方も、皆様方ご自身で、あるいはお子様とかお孫さんとかいろんな方もご一緒にお越しいただけると大変嬉しいと思っております。でもう一つご案内したいと思っておりますのは、これ秋の展覧会なんですね、9月から11月にかけていたします。9月17日から11月が20日にかけていたします展覧会です。これは和木康夫、と丸木維持都市、そして川田菊次という展覧会なんですけど、これ和木康夫のシベリアシリーズ、それから丸木位里俊ご夫妻ですけどもね、の広島の原爆の図、それから川田菊次さんというのは、この方は今日本でも非常に著名なカメラマン、カリスマ的なカメラマンといわれている非常に評価の高い方なんですけど、の川田菊次さんが、昭和20年代30年ぐらいに、30年代ですかしらね、40年ぐらいにかもしれませんけれども、地図という写真集を出していらっしゃるんですけど、それの展示をいたします。でこれはどうしてかと言いますと、まあ和木康夫のシベリアシリーズ、それから原爆の図、丸木位里俊の原爆の図、これは、まあ、直接戦争と非常に関わりがあることなわけなんですね。でそういうものを見ると、いろんな方はそうだと思いますけど、やはりその戦争の悲惨さとか、そういったようなことを、深く考えられて感じられるんじゃないかと思います。でそれはそれで私はとても大切なことだと思っているんですけれども、やはり、川田菊次の写真が加わることによりまして、この川田菊次さんは戦争中はまだ戦争終わった時11、2歳でして、だから戦争はもう何かチャンバラみたいな感じの感覚をお持ちだったそうでして、で戦後になってカメラマンとなって土門拳の下で働いたりしてらしたんですけれども、どういうものを写真撮られたかと言いますと、広島の原爆ドームありますよね、あれの壁のシミ撮ってらっしゃるんですね。で原爆ドームというのは、その何十人かの中にいて、一瞬にしてもその人間が溶けてしまって、でそういうようなものも入り込んでるのが壁のシミなんだと。でそのシミを撮ってらっしゃる、まあ、抽象画家みたいな感じするんですけど、とても感銘を受けるものですけれども、それからそれ以外に特攻隊の亡くなった人の写真とか、あるいは、もう年老いた元軍人ですよね、それでこう いろんな、もらった勲章なんかをこう見せているようなものとか、そういうような戦争戦後になってもまだそういうものが日本の中に残っている、そういうものを撮ると同時に、鉄くずとか、それからコカ・コーラの瓶とか撮ってらっしゃる。で、まあ、私も、小さい時にそういう時代を過ごしてますので、日本の混沌とした姿と、それからそこから這い上がっていこうとする、みんなこう努力していこうとする、そういう姿の両方が幼な頃にも記憶にありますし、その鉄くずとかコカ・コーラの瓶とか、そういうものが入ってきますと、戦後日本人が何とかして、日本をもう一度立て直さなければいけないという、そういうことで一生懸命働く、そういったようなものが鉄くずなんかを見てますとね、その当時だと思い浮かびますし、こういうようなことがあって日本はまた再び、元気になることができたんだなと思いますし、それからコカ・コーラの瓶というのは皆様方の中にもご記憶あるかと思いますが、あれやっぱりそのアメリカ文化なんですよね。アメリカ文化が日本に入ってきた、戦後入ってきた、そして それを私たちが受け入れる、あるいはそういったようなものが日本の文化の中に同化していく、そういうようなものの象徴が コカ・コーラの瓶で表されたんじゃないかと思いまして、あの川田喜一さんのそういう写真見てますと本当にいろいろなことを考えさせてくれる。そしてただその戦争が悲惨なものだったとか、そういうようなことだけじゃなくって、もっとそうやってその後日本人が一生懸命努力しながら日本の国を立て直しましたし、それから平和についても考えるようになってきた、そういう結果をもたらしたんじゃないかと思います。で今、特にその平和とかいろんなことについていろんな考え方があっていろいろと思ってらっしゃる方多いと思いますので、まあこういう時期ですので開館25周年ということもありまして、この3人の作家の展覧会いたしますので、一人でも多くの方に、ご覧いただいて、戦争のこと平和のこといろんなことを考えていただけたと思います。25周年といわれる周年事業の場合はですね、割と明るい楽しい展覧会するんですね。それがこの門木康夫、丸木位里俊、そして川田喜一、みんな暗い作品ばっかりなので、草薙さんそんなので大丈夫なんですかと言われたもしているんですけれども、でも私としましては本当にこれは私今まで12年まだ12年で13年目になるんですけど、その中でも一番、意味の深い展覧会になると思っておりますので、ぜひとも皆様方にいらしていただきたいと思っております。そしてその時にアーティスト・イン・ジョーナンでは総画界ゆかりの画家たちという展覧会いたしますけれども、まあ、これは総画界日本画のグループは日展、日本美術院院展、それから総画界、この3つは日本画のグループの中でも最も大きいんですけれども、まあ総画界が一番なんとかしな前衛的といいますか、でその総画界の作家というのは割とこの湘南に多くて、山本九人と一番中心になった方が大磯に住んでまして、それから平塚には工藤浩二さんが住んです。あ、大磯には堀先生まだお元気でいらっしゃいますけれどもね、堀文子先生も住んでいらっしゃいます。そして平塚には工藤浩二さん、この前亡くなりましたけれども住んでらして、そういうこともあって、今東京芸大の教授でいらっしゃる斉藤紀彦さんも平塚に住んでらっしゃいまして、割と、湘南に多いものですから、平塚市美術館もそういう作家の展覧作品をいくつかコレクションしていることもありまして、まあ、総画家ゆかりの画家たちですが、この両方ともあまり明るい展覧会でないのでちょっとあれなんですけど、でも非常に意味深い展覧会になると思いますので、ぜひとも皆様方ご覧いただきたいと思います。それからもう一つちょっと皆様方のお手元に行ってるんじゃないかと思いますけれども、フレンズクラブの、アートとの出会いという、これは平塚市美術館湘南フレンズクラブの、まあ、パンフレットといいますか、ご入会を案内するあれなんですけれども、これはですね、どこの美術館でも友の会というのは割と昔からあったと思います。で、友の会といいますと割と美術館側が、あ、じゃあ入場料は何パーセント引きにしましょう、ミュージアムショップで何かお買いになったらまたそれを割引にしましょうとか、そういう美術館側がひたすらその会員の皆様方にいろんなことを提供するようなものが友の会だったんですけれども、今だんだんそういうものも非常に少なくなってきましてね、むしろ美術館をサポートしてくださる方たち の、 会というものが非常に増えてます、まあ、これはどこの美術館もそうなんですけれども、日本の美術館って本当に貧乏ですね。もうお金がなくて困っているものですから、作品の購入予算もないとかいろんなこともあるものですから、まあ、こういうものを作ったわけなんですけど、で平塚市美術館も湘南フレンズクラブを作りまして、先ほどの新井さんなんかにもいろいろと会員の中心になって、働いていただいてお金も集めていただいてしてるんですけれども、この会の会員になっていただけたら大変ありがたいと思いまして、で会員はですね、中開いていただきますと一般会員というのと特別会員、それから法人会員、特別法人会員というのがあるんですね。で一般会員はこれ2000円なんです。もうこれに入りますと絶対元取れるというかぐらいにあれなんですけれども、特別会員はこれ1万円でして、で平塚の場合は、市民で65歳以上ですと入場料がタダになるものですから、この特別会員に入って なっても何のメリットもないということなんですけれども、でもこの湘南フレンズクラブというのはそのサポートするのが目的のクラブですので、まあ、あのむしろ1万円の特別会員とか、あるいは法人会員、特別法人会員になっていただく方が、そのこのフレンズクラブの意義には沿っているんじゃないかなと思っておりますし、皆様方にもぜひともそういうのになっていただけたらありがたいと思います。で、今フレンズクラブでは作品購入のために私どもに、購入して、そしてそれを美術館に寄付するというようなことを、今年から、やってくださるようになりました。やっとまあいくらかお金が貯まってきたということなんですけれど、まだフレンズクラブは始まってそんなに長いこと経ってないものですから、やっとこれで、サポートする体制が整ったといって、会長さんは前の平塚の市長さんなんですけれども、会長さん以下皆さんが非常に前向きに、やってくださってます。そんなこともありますので、まあ、特別会員になっていただいて、そして、一人でも多くの方に、美術館をサポートしていただきたいと思います。もちろん特別会員になりますと、美術館の入場料が、無料でご覧いただけるとか、そういうようなメリットももちろんついております。レストランが安くなるとか、ミュージアムショップのカタログが、平塚市美術館が、作りますカタログが、少し安く手に入るとか、そういうようなメリットもございますけれども、でもまあこれからの美術館は、多くの方は支えてくださるものだというようなことを、皆様方も、思っていただいて、賛同していただいて、平塚市美術館の会員になっていただけたらば大変ありがたいと思います。展覧会のご紹介と、それから、フレンズクラブのご案内とで、何かこちらが、からお願いすることばっかり、一方的にこちらから何か提供することばっかりだったんですけれども、ぜひともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。